ショータイム株式スイッチオン。
時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりましたよ。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る早口ツッコミどころ満載かもしれないトークバラエティ、皆さんの川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間でございます。本日のメインパーソナリティを務めますは、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士の私、ルルお姉さんです。元気素敵大好き、よろしくお願いいたします。そして本日私のお隣にいるのは、
はい、武蔵小杉在住12年目ですね、はい、なんだ元気素敵大好きじゃなくて、なんだっけ忘れちゃった、
小杉のマドンナの人、
小杉のマドンナの人、
相変わらずのバタバタでございます。
はい、はい、DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、はい、そして他のスイッチオンファミリーですけれども、毎度お伝えしておりますように、現在川崎 FM スタジオでは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スタジオ内では人数制限が設けられております、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルのガブのリーダーゆうゆうはスタジオの外から見守ってくださっております。手振ってくれてる、ありがとう。そして番組プロデューサーのしちゅうさんは、今別のお座敷から ね、こっちに ね、はい、今移動してくださってるんでしょうか、うん、はい、ね、またお会いできることを待ってますよ、はい、さあそして番組コーナーのゲストの方にもすでにスタジオにお入りいただいております。ご紹介いたしましょう。川崎のこれまでやこれから、そして今の情報、また川崎市内で頑張るゲスト様を迎えしたトークを発信している小杉スイッチオン。お呼びするゲスト様はアーティストやパフォーマー、スポーツ選手やプロレスラーなど多岐にわたり、そして私たちの暮らしのため日々業務にあたる行政の皆さんもゲストにお迎えしております。スタジオからもほど近い川崎市中原区役所、窓口くらいでしか会う機会はないけれど、職員の皆さんは一体どんなお仕事をしているの？ということで、本日は中原区役所地域振興課地域コミュニティ強化担当の高橋宗志さんがゲスト。町に関心を持つ人を増やしたい、そんな思いを持つ高橋さん、地域の愛着づくりがお仕事だそう。そんな高橋さんに詳しく聞いちゃいましょう。知ってみよう小杉スイッチオン的社会科見学第2弾、行ってみましょう。ということで、高橋宗志さんに、遊びに来てくださっております。高橋さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。中原区役所の高橋です。よろしくお願いします。
は
い、
後ほどね、たくさんお話をお聞きしますので楽しみにしていてください。
お願いします。
はい、また皆様からのお便りメッセージもどしどしお待ちしておりますよ。特にメールテーマはございません。ゲストの方へのお質問もお待ちしております。お便りをいただけるととてもね、励みになりますので、ぜひ投稿してみてください。皆様からのお便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。Facebook もありますので、そちらでも大丈夫です。採用された方で住所と本名が記載されている方には、小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。
はい、
ね、ステッカー集めてみてはいかがでしょうか。
何人もの方にね、送らせていただきましたね。
うん、ね、そうですね、うん、皆さん住所お名前書いてくださって本当ありがとうございますね。これからもどしどしお待ちしておりますよ。はい、さてさて、続きましては今日これからの川崎市中原区のお天気ですが、はい、最高気温は24度で、うん、時折曇りますけれども、まあ、お日様も顔を見せていて、とても過ごしやすいね、うん、季節気候になりましたね、うん、でこの後も雨の心配はなさそうです、はい、まあね、9月半ばになって、もう今まで暑いっていう気温がすごくね、過ごしやすい天気になって、
ね、
はい、金木犀の香りなんかも
いいですね、
一緒に ね、はい、香ってきて、はい、ね、もうすっかり秋でございます、
はい、という割には私は今日ノースリーブですからね。
ね、さ ちょっと
ですね。
ブルーユーもあのノースリーブで、
はい、ね、そうですね。はい、大丈夫です。
大丈夫ですか？元気に参りましょう。
参りましょう。
はい。そんな川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住むあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
ナイス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、プーリアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。プーリアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいておりますでしょうか。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や、うん、川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は私、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。そしてお隣には、
はい、小杉在住12年目 DJ 恵子こと笹田恵子です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、本日9月16日ですが、うん、ね、はいはい、もうすぐあの十五夜お月様でございます。
十五夜お月様って何日のこと言うの？
今年は9月の21日なんですよ。はい、はい、そうそう。で、この十五夜っていうのをちょっと調べたんですけれども、日本では春はこうお花見、はい、で秋は月をこう見てめでるという風に季節をね楽しんできたそうなんですよ、はい、で、月見はそうですね、伝統的な行事でして、うん、まあ、秋になるとこう夜の空がこう澄み渡ってね、月がよく見えやすくなるんですよ。
なるほど。
なのでこう月をね見ましょうというふうに、ね、月を見て、うん、また今年また来年の豊作を願いましょうという、ね、意味合いも込められているそうなんですよ。
豊作ね、確かにありそうですね、
はい、ね、はい、そうそう。で、今年はなんですけれども、まあ今年は8年ぶりに、この十五夜のお月様が満月だそうなんですよ。そう。私もあのこれ調べてて、あ、そうなんだって思ったんですけれども、十五夜のお月様って必ずしも満月とは限らないんですよ。
知らなかった
ね。そう、十五夜っていうとね、もう満月になんかウサギがいてみたいな、そんなイメージなんですけれども。
絵本の世界ですよね、ウサギさんがいてね。
そう、なんですけれども、8年ぶりに、はあ、もうちゃんとしたこうまん丸の
月で、ね、
はい、見えるそうなのでね、うん、皆さん一緒に月をめでてみましょうという十五夜、はい、9月21日なんですけれども、はい、さあ、高橋さん、そして DJ 恵子、十五夜のお月様の時に何かイベントですとか、はい、なんかお家でなんだろう、お団子食べたりとかしたことありますか？
高橋さんどうですか？ね、特別にその日に用意したことないんですけど、はいはい、最近結構ベランダで涼むのが自分の中でハマってて、
あ、気持ちがいいですもん。
すごいかっこいい。ベランピングとか言うらしいんですよ。
最近流行りなんです
よね。ベランピングみたいな。はいはいはい、ベランピング、それはまってて、ね、うん、まあ、かなり気温も低くなってきて、涼しくなってきたので、うん、はい、最近ゆらゆらする椅子を買ったので、それをベランダに置いて月でも見れたらいいなって。
いいですね。
素敵。
ロマンチ
ックだわ、なんか。
すごい狭い。洗濯物の隣ですけどね。
大丈夫ですよ。洗濯物ちょっと横にね、ずらしてね。
気分はもうグランピングですからね。
いやー、いいですね。私はね、どちらかというと、やっぱりそんなロマンチックよりもですね、今あの某メーカーあのお店がね、月見バーガーたるものがね、
月見バーガーが出てます。
この間あの某ケンタッキー、某という店ももう行っちゃってますけどね、の方では食べましたからね、もう一つの方のね、某マクドナルドの方も食べてみたいなと。
某なのかな、
昨日シェイク飲んだよ。
シェイク、
その時は月見は食べなかったんですね。
食べなかった
です。じゃあぜひそのね、ゆらゆら揺れながら、
まあ
まあまあまあまあ、
まあまあまあまあ、
の 月見バーガーを買って、はい、ぜひ ね、綺麗なお月様、ロマンチックな気分で。いいですね。リスナーの皆さんもね、ぜひ、ね、そのまん丸のね、
はい、
頑張っていただきたいと思います。
めでてみてください。9月21日でございますよ。はい、皆様からの質問などもお待ちしております。パソコン、スマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。お月見のね、過ごし方などなどもね、教えてくださいね。よろしくお願いいたします。さあ、それではここで一曲聴いていただきましょう。今日のリクエストはゲストの高橋さんからのリクエストです。高橋さん、曲紹介よろしくお願いします。
はい、僕の大好きなポルノグラフィティのカメレオンレンズっていう曲で、はい、大人の色気ムンムンの
色気、
かっこいい曲なんで聴いてください。はい、ポルノグラフィティでカメレオンレンズです。
いただけましたでしょうか。ポルノグラフィティさんのカメレオンレンズ。この曲、今ね、スタジオ内でお話ししていたんですけれども、ドラマの主題歌になった曲だそうなので、聞いたことがあるね、リスナーの皆さんも多かったかと思いますけれども、この曲にを選んだ理由なんかは高橋さんあるんですか？
理由、もうとにかくかっこいいな。僕ドラマは見てないんですけど、はい、最初発売するときに、テレビで流れた瞬間に、はい、あ、これだと思って、あんまり CD って買わなくて、最近はよくサブスクとかで音楽聴くんですけど、これはもう形に残しておきたいっていうぐらい珍しく、これだけ大好きなんです。これだけ CD だけ、はい、この CD だけ持ってるっていう、
あ、でも本当に気に入る曲ですね。ポルノグラフィティさんの中でも1、2を争う、
めっちゃ好きですね。
はい、お好きな楽曲だったんですね。ありがとうございます。さあ、続いてのコーナーに参りますよ。続いてのコーナーは武蔵小杉周辺情報でございます。このコーナーでは武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などをリサーチしてご紹介しております。本日は先ほどね、私の隣には DJ 恵子がいたんですけれども、今お隣にはゆうゆうが座っております。
バレた、はい、ゆうゆうです。
ゆうゆう、はい、いらっしゃいませ。
川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園生息アイドルガブのリーダーおしゃべり担当、ゆうゆうです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の小杉、周辺情報は、はい、ゆうゆうからね、はい、お電話出演されている方と、はい、はい、お話をしていただきたいなと思っております。はい、電話もね、もうつながっているということなので、はい、じゃあここからゆうゆうにバトンタッチをして、はい、お話ししてもらおうかな。ありがとうございます。ゆうゆう、よろしくお願いします。
お願いします。ということで、本日はですね、ここ川崎 FM のスタジオからもほど近い、川崎市民活動センターという施設で、行われている、まあ、イベントですね、企画の、ご紹介をしたいなと思ってるんですけども、はい、今日はですね、そこの施設の、職員の方と電話をつなげております。はい、ご紹介しようと思います。もしもし。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。
お忙しいところすいません。
はい、大丈夫です。
はい、ということで、リスナーの皆さんにですね、はい、ご本人から自己紹介をお願いいたします。
はい、かしこまりました。川崎市民活動センター職員のひとみまさこと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ひとみさんといえばですね、リスナーの皆様覚えてらっしゃいますか。一番最近だと去年の11月26日にですね、還暦を迎えたスーパーウーマンひとみまさこということで、
そうですね、
はい、特集で ご紹介させていただきましたけども、それ以来のご登場ですかね。
はい、はい、今回は仕事での登場でございます。
その日は役者さんの顔として来ていただいて、うんうん、はい、今日はお仕事の市民活動、センターの職員さんとして、センターのことをお話しいただきますということでお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですけど、はい、まず、はい、ひとみさんがお勤めの、そして実は私も臨時職員として月に何度か、働かせていただいている川崎市民活動センターはどんな施設なのかを簡単にリスナーの皆さんにご説明お願いします。
はい、わかりました。場所はですね、中原市民館と同じ建物内なんですよ。うんうん、今ワクチンの会場になっている市民館ですね。
はい、
はい、武蔵小杉駅の、グランツリー側と言ったらいいんでしょうか。はいはい、そこにございまして、はいはい、川崎市内には市民活動の団体がたくさんあるんですが、うん、その団体をサポートしているのが市民活動センターです。
はい、
会議室などの場所を貸し出したり、運営に役立つようなセミナーを行ったり、交流の場を設けたりということをいろいろやっております。
はい、ありがとうございます。 だからあのこう地域のために何かしたいっていう方が集まってくる施設なんですよね、市民活動センターね。はい、そんな、川崎市民活動センターで今、ちょっとなんかイベントというか企画展が行われているということで、はい、そちらをねご紹介いただきたいんですけども、よろしいでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。はい、ご縁楽市という催し物を行っております。例年ですね、ご縁楽市って1日大きなイベントでバーンと人が集まるようなものをやっていたんですが、今年はまあこういう状況ですので分散してきていただこうということで、9月いっぱい市民活動の団体のパネル展示を行っております。はい、
パネル展示ということなので、その活動、はい、としている団体の方がご自身の団体の PR をこうするようなパネルをどんどんどんどんといっぱい、施設いっぱいにこう展示されてるんですよね。
そうなんです、はい、全部で46の団体がパネルを展示してまして、皆さんいろいろ工夫されてですね、はい、大判の印刷をしたり、チラシを釣ったり、華やかに飾り付けたりということで、いろいろ工夫凝らされております。
ね、まあ、私もちょっと言いました、お世話になっておりまして、臨時職員として川崎市民活動センター通っておりますけれども、本当にね、ご立派の皆さんにこの何か地域のために何かしたいっていう方がもしいたら、ちょっと訪れていただいて、どんな風に活動している人が川崎市の中でいるのかとか、もしかしたら自分がやりたいことのヒントになるかもしれないとか、そういった目線で楽しんでいただくことも OK だし、もう本当になんかこう何やってるんだろうなとフラッと入っていっても、見どころいろいろありますよね。
はい、あります。はい、まあね、数多くある中の46団体ですから、ほんの一部なんですけれども、こんないろんな分野があるんだということが分かっていただけるんじゃないかと思います。
ありがとうございます。あと、企画、あと展示だけではなくて、YouTube で動画も公開中ですよね。
はい、そうなんですよ、はい、自宅からも情報を集めてもらえるように動画での情報発信もしています。センターのホームページからトップのところに入り口がありますので、はい、YouTube チャンネルをチェックしていただければと思います。
ありがとうございます。で、あれですか、ひとみさん、今日この後その市民活動センターの職員さんとして、はい、この後15時30分からのこの川崎 FM の番組、川崎ホットスタジオにもご出演されて、より PR 深く PR されるんですよね、今日ね。
そうなんです、川崎 FM 様ありがとうございます。いろいろと
今日は、ね、
機会をいただいて
出張ってことですよね。
そうです、
ね、
後ほどそちらに参ります。
はい、じゃあ今日はラジオでということで頑張ってください。なのでリスナーの皆様、ぜひですね、今この聞いた情報を詳しく知りたいなと思ったら、ぜひぜひこのままチャンネルはそのままでですね、3時半からの川崎ホットスタジオもぜひお聞きいただければと思います。さあ、では、このね、番組ではちょっとコーナーで短いお時間になってしまうので、より詳しく、これから調べたいわという方に向けてですね、最後、お問い合わせ先など、詳しい情報をお願いいたします。
はい、問い合わせ先ですが、電話番号は044-430-5566 です。
はい。
はい、あと、ホームページも川崎市民活動センターで検索してください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
お忙しいところどうもありがとうございました。職員の皆さんにもよろしくお伝えください。
はい、ありがとうございます。
お邪魔しました。失礼します。ということで、はい、川崎市民活動センターでただいま開催中のご縁楽市について ご紹介いたしました、はい、どうもありがとうございました。
いやいや、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
で、次の番組でしたっけ。
次の次なのかな、次のプログラム上はね、うん、はい、ミクサーのソリマキさんがお相手ですか、うん、違う、あ、違ったみたい、
違うとのこと、
はい、違いますと言いましたね。中のマイクで教えてくださいましたけれども、はい、ということで、よろしければそのままお聞きになっていてください。
はい、ありがとうございました。以上、武蔵小杉周辺情報でした。はい、時刻は、14時21分を回ったところでしょうか。続いてのコーナーは、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答のコーナーでございます。ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーでございますよ。さあ、今ね、お隣にはゆうゆうがいたんですけれども、 もう DJ キャコが帰ってきました。お帰りなさいませ。いやいやいや、戻ってきてくださいましたからね。はい、はい、じゃあ今日は、DJ キャコにクイズを出してもらって、はい、そして本日お答えいただきますのは、先ほどご紹介しました本日のゲスト様、中原区役所地域振興課で、働いていらっしゃいます高橋宗志さんです。丸かばつかでお答えいただきますが、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとゆうゆうさん答え出しててもらっていいですか？
あー、ちょっとね、答えはね教えてないんですよ。ガチンコ丸バツクイズですからね、
はいはい、結構難しかった。前回うちの職員が出たの聞いたんですけど、はい、結構ゲストに遠慮ない難しい質問ですね。
遠慮はないです。
ちょっと今怯えてます。
はい、引っ掛け問題もありますのでね。はい、はい、ね、そして中原警察署の方ももしかしたら聞いてくださっているかもしれないので、
オフにしていただ
きます。あら、オフはないです。生放送ですからね。はい、はい、そんな楽しいワイワイした感じでこのコーナー参りましょう。それでは早速行きましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
この担当はどなたかしら？
川崎純情小町の泉杏奈です。事件事故を目撃したら110番、110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、あんちゃん、ありがとうございます。さあ、それでは DJ 稽古を問題をお願いします。
はい、高橋さん。
はい、
先週はですね、はい、実は中原警察署からですね、はい、交通課交通総務課の色部真奈美さんというね、色っぽい女性がこう来てくださいましてね、問題出してくれたんですよ。今日はごめんなさい、私原です。よろしくお願いします。
はい、
ということで、よろしいですか？
はい、
問題です。
はい。
はい、丸か×かでお答えください。
丸でお願いします。
まだです。
早い早い。おっとっとっと。フライング。
見せちゃう。答え見せちゃう。いけない。ということで、では問題です。
じゃじゃん。
はい。三つ目の信号がありますね。三つ目、わかりますか？
三つ目あります。
横にね。はい。三つ目の信号は、向かって右側が青色である丸かバツか。はい、ご自身から見て。ご自身から見て。さあ、右側が。
バスです。
あ、じゃあ、右側は何色ということですか？
え？うわ。え、赤じゃないかな、
ね、ああ、右側黄色だったらびっくりしちゃいましたね。ね、はい、ということで、ファイナルアンサーはバツでよろしいですか？
はい、大丈夫です。
はい。では、バツということで、どうでしょう？正解ですよ。
おめでとうございます。
ちょっとね、最初はね、ブブブブブブブブブ
ブブブブブブ連打でしたけれどもね。
ということで、さあ、補足です。そうなんです。右側赤色になります。これは、高橋さん、信号の中で一番重要な色が赤色とされていて、もちろんそうですよね、ストップ
ね、止まれる。
一番ドライバーから見やすい位置が右側とされているんです。
なるほど。
どうしてもこう、なんでしょうね、人間ってじゃあ右側に見ちゃうんですかね。右側に、左側に。
心理的にあるのかもしれませんね。
ということで、日本ではほら、基本右側に運転席があるということなので、これまた、左の席が、運転席だとちょっと見づらいのかしら。どうなんですかね。
会社だとね、左運転
ね。ということで、はい。ということで、他の国では、やはり逆の信号などもあるそうです。ということです。さあ、正解でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、高橋さんから安堵のため息がね、
そうですね。もう一度。
もう一
度。
はい。今日はいっぱい連打の音が聞こえますね。
す
ね、はい。
景品楽しみに。
景品、何にしましょうね。はい、あ、残念、ね。
間違えた場合はお金を置いてってもらうシステムになっておりまして。
そうだったんです
か？そうだ、はい。合ってたので何もないです。
はい。いや、こんなに盛り上がった丸抜ありましたかね、過去。かっこいいかもしれませんね。
はい。
ありがとうございました。お答えいただきましたのは、この後のコーナーでもお話を伺うことになっております。中原区役所地域振興課の、高橋宗志さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さあ、大盛り上がりでここまでやってまいりましたよ。そしてお待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでございます。 さ、改めてご紹介いたしましょう。川崎のこれまでやこれから、そして今の情報、また川崎市内で頑張るゲスト様を迎えしたトークを発信している小杉スイッチオン。お呼びするゲスト様はアーティストやパフォーマー、スポーツ選手やプロレスナーなど多岐にわたり、そして私たちの暮らしのため日々業務にあたる行政の皆さんもゲストにお迎えしております。スタジオからもほど近い川崎市中原区役所、窓口くらいでしか会う機会はないけれど、職員の皆さんは一体どんなお仕事をしているの？ということで、本日は中原区役所地域振興課より高橋宗司さんがゲスト。町に関心を持つ人を増やしたい、そんな思いを持つ高橋さん、地域の愛着づくりがお仕事だそう。そんな高橋さんに詳しく聞いちゃいましょう。知ってみよう、小杉スイッチ音的社会科見学第2弾、行ってみましょうとのことです。高橋宗司さん、いよいよメインでございますよ。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほどから楽しくね、お話なんかこうね、丸バツクイズもいろいろボケをさせていただいてね
本当にあのようなボケをした人はちょっと久しぶりに、
よかった
です、ね、何年か前にいらっしゃったかもしれないぐらいの、
そうなんですね、
はい、もしかしたら僕かもしれない、
あ、そうでしたね
同じだったんでしょうか、
はい、どんどん進めていきますよ、
はい、進めてまいりましょう、うん、さあ高橋さん、はい、改めましてラジオをお聞きの皆さんに自己紹介をお願いします。
はい、中原区役所地域振興課の高橋と申します。よろしくお願いします、はい、
お願いします。さあ冒頭でね、私もこう地域振興課で働いております高橋さんというふうに、はい、お伝えしたんですけれども、は
い、お隣の高橋さんみたいな感じですね今ねいいですね、流れがね、
そう、隣のトトロみたいな、
はい、そんな感じですね、
はい、なんでしょう、はい、今日のお隣さん、はい、大丈夫ですか、はい、さあ地域振興課ってね、なかなか聞いたことがない、何でしょう、こう文字を見ると地域、うんうん、まあ、振興、物事を盛んにする振興という文字なんですが、地域をこう盛んに盛り上げようといった課になるんでしょうかね。地域振興課ってどんなお仕事をされてるんでしょうか。
はい、地域振興課、最初ルルお姉さんおっしゃったように、
はい、
やっぱり一般の方って窓口 の、うんうん、イメージがやっぱり区役所って強いと思うんですけど、うんうん、
はい、
どちらかというと裏側で地域を盛り上げるっていうような仕事をしていて、うんうん、係が、5つあるんですけど、はい、うん、商店街とか町内会の方々とやり取りするような係と、
はい、
うんうん、あとスポーツで町を盛り上げる係っていうのと、
はい、
あとはその市民団体活動する方の応援をする係、うんうん、あと、法律相談とか困ってる方の相談を担当するような係があるんですけど、私たち地域コミュニティ強化担当っていう、なんかその無駄にいかつい名前の係なんですけど、
はい、
ここで地域の愛着づくりがテーマということで、うんうん、武蔵小杉を中心に、どうやって地域にお住まいの方が地域に関心を持っていただいて、好きになっていただいて、
うん、
で、欲を言えば地域のために自分も何かやってみようっていう行動を起こしてもらうかっていうことを、いろいろまあ一つ答えがあるわけではないので、うん、どんなことが効果的かっていうのを試行錯誤するっていうような、うん、そんな仕事をしています。
あ、なるほど。愛着づくりでね、好きになってほしいっていう思いから、もう市民の皆さんもぜひそのために行動してほしいといった、そうですね、その先まで、好きの先までこういろいろ何かできないかなっていうのを考える、地域振興課の、地域コミュニティ強化担当の、
はい、
皆さんのお仕事なんですね、はい、ありがとうございますね。え、さあ地域コミュニティ強化担当ではね、どんな業務を行っているのというふうに今お聞きいたしましたけれども、うんうん、そんな事業を行っております、高橋さん率いる地域コミュニティ強化担当地域振興課ではございますが、区役所の新たな試みで、今日9月16日ですけど、明日9月17日に、
はい、
武蔵小杉の地域情報発信、新しい地域情報発信が明日実施されるというふうにね、聞いております。
そうですね、
どうやら武蔵小杉東急スクエアさんとのコラボというふうにね、聞いているんですけれども、どんな地域情報発信が実施されるんでしょうか。
はい、今結構その区役所の情報発信っていうのを結構考えていて、うん、
はい、
例えばその明確な目的を持って、例えば子育て情報、保育園の情報とか、うんうん、 あとはそのゴミの捨て方とか、はい、あと今で言うと新型コロナウイルスのワクチンの情報とかっていうのを明確に調べたいって方は、うん、区役所のホームページとか自分で調べてアクセスするっていうことが多いと思うんですけど、多分それ以外ってなかなか日常生活を送っている中で、あの区役所の情報とか街の情報みたいなことに触れるってことがなかなかないっていうことを、あの、思っていて、で、僕たちとしては日常生活の中にも街の情報とか、まあ、区役所の情報とかが溢れていて、あの、生活をしているだけでそういう情報に触れるっていうような生活動線の中に、あの、僕たちの情報を載せるみたいなことをかなり心がけていて、なので区役所の、あの、掲示板にお知らせを載せるとか、区役所のホームページに載せるとかっていうよりかは、買い物していたらスーパーのところにちょっとした街の情報があったりとか、そういうその生活動線の中に情報を散りばめていくみたいなのをすごく最近、あの、意識していろいろ取り組みをさせていただいている中で、あの、武蔵小杉東急スクエアさん、最近かなりコラボをさせていただいているんですけど、街の情報発信をするあのホームページを一緒にやりませんかっていう、あの、お話を持ちかけていただいて、
おお、
すごく
東急スクエアさんから、
そうです、そうなんです、なかなかあの、多分その東急スクエアさん的にはあの物を売ったりっていうショッピングみたいなところがまあメインのお仕事ではあるんですけど、あのかなり長い目で見て地域密着みたいなところをかなり意識されていて、それで今回そういうお話をいただいて、あの明日そのサイトがリニューアルオープンして、東急スクエアさんが載せる街の情報ですとか、区役所が載せる街の情報とか区役所の行政の情報とか、そういうのを一つにしたサイトが明日リニューアルオープンするっていうことで、今日さっきも記事執筆する作業をやらせていただいていて、その中身がそのよく行政上、行政のホームページとかだと結構情報が箇条書きで文字が多いみたいな、
そうなんです、
感じを見づらいものが、
申し訳ないけど見づらい、
そうなんですよ、ね、そこを重々承知してまして、今回は、あの、どちらかというと、ちょっとブログチックみたいな、最近の、あの、若い方向けの情報サイトによくある、サムネイルの写真がドーンと出て、タイトルが書いてあって、その絵に興味を持ったらクリックしたら、あの、まあ、サラサラと読めるような、そんな情報発信って、今風なんですけど、なかなか区役所って経験してこなかったので、そういう、あの、新しい情報発信の練習にもなるなと思って、とっても、あの、区役所としてはワクワクしてる、コラボレーションなんですよね。
なるほど。ね、今高橋さんがおっしゃられたように、はい、こうやっぱり行政のこうなんだろう、書いてある内容ってやっぱりこう漢字が多かったりとか文字が多かったりとかで、こう調べても、ああなかなか頭に入ってこないなっていうのが ね多かったんですけれども、やっぱり写真がポンってあって、こうタイトルとかがあるとすごくスッて ね、入ってきやすいですもんね。
あとはやはり区役所ね、武蔵小杉にあってもちろん近いんだけれど駅からは、でもやはりあの区役所まで行くのちょっと遠いわっていう人にとっては、普段の自分のエリア内にその情報があってくれるとありがたいですよね。
そうなんですね。多分昔江戸時代とかはお触れみたいな感じで、まあ、役所が書いた決まり事みたいな看板が置いてあって、それを多分皆さんが見に来てっていうようなことだと思うんですけど、
そうですね、江戸時代の方ですか？
そうですね、
江戸時代の方ですか？
スリップさせたという話になっちゃうのかしら。
生まれは江戸なので
ちょっと戻しましょう
ちょっと違うところに行きそうになっちゃいましたね。
びっくりしちゃいましたね。
今はあのやっぱりいろいろ便利になって、あの郵送とか、まあ、これからオンラインで申請とかもできるようになって、どんどん区役所に来る方っていうのも少なくなってきてるので、どれだけあの街に生活している中でそういう情報と出会えるかっていうのもすごく重要になってくると思っていて、こういうあの外部の方と協力した情報発信とかをどんどんやっていきたいなって。
なるほどね。
より身近にね感じてもらえるようなコンテンツ作りというところでしょうかね、なるほど、ありがとうございます。今あったようにこう今風を目指した、今風のこう練習にもなるなっていうふうにおっしゃられたんですけど、まあ、今風っていうとなんて言うんでしょう、若い世代にも受け入れられやすいっていうところになるんでしょうかね。
そうですね、それはかなり意識していて、やっぱりそのあの、まあ、20、30代の方とか40代、子育て世代の方 に対してどれだけ分かりやすい情報を出していくかというのはすごく重要だなと思っていて、その今までって結構出していても読んでくれないみたいな思いが結構区役所の中にもあったんですけど、実はそれってやっぱり書き方の工夫みたいなところが今の若い方向けになってないっていう部分が結構あって、確かに大切な情報だから文字を極端に減らせばいいっていうわけではないんですけど、その中でも強弱つけたりとか、分かりやすいイラストとかで説明したりとか、なんかそういうところを練習できたら、かなり区役所の中の伝える力っていうのも上がっていくんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
なるほど。いろいろとこう試行錯誤されながら情報発信を試みているんですね。そんなね、20代30代そして子育て世代の方にも伝わりやすい情報発信を実施している地域振興課でのお仕事でございますが、また最近取り組んでいるこの今のね、東急スクエアさんとのコラボのプロジェクト以外で、高橋さん自身が今一番楽しいと感じているお仕事があるっていうふうにね、聞いているんですけれども、そちらのお仕事をどんなお仕事か教えていただけますか？
めちゃめちゃ楽しい仕事を1ヶ月前ぐらいに始めたんですけど、今言ったようになかなか区役所の情報とか若い人に届きにくいっていう中で、若い人、特にその中で若者、10代20代前半ぐらいの方にどうやって街を好きになってもらうかとか、どうやって情報を届けるかっていうのを若者と一緒に考えるプロジェクトっていうのを最近始めたですね。
若者には若者しかわからない若者目線がありますからね。
僕みたいに30前の人間は、今の若い人がどういうものに興味を持つかというのはなかなかわからない部分があるので、そういうことを若者目線で考えるっていうようなプロジェクトを中原区役所で始めて、
30前でもかなり若いですけどね。でもそれよりもやっぱり10代とかの人たちにもやっぱりこう行政っていうか発信してることに興味持ってもらいたいですもんね。
そうなんです、で今年の4月に川崎市内全市の動きとして川崎若者会議っていうグループが立ち上がって、メンバーが70人ぐらいいるんですけど、全然別に皆さんで集まって何かこれをするっていうわけじゃなくて、地域に興味があったりとか、地域で活動してる若者が集まっていろいろ情報を交換して刺激し合うっていう、でもっとこの輪を広げていこうっていうような、そんなグループが立ち上がって、そのニュースを見た瞬間にこれは一緒に何かやらなきゃいけないなって思う、やりたいなって思って、すぐそのメンバーの方に連絡して、そのうちの、中原区にゆかりがある今9名の、高校3年生から、社会人の2年目ぐらいの方々と一緒にそのプロジェクトを始めたっていうきっかけがあって、で今一つ目の取り組みとしては、月1回発行、川崎市が発行してます、市政代理っていう候補誌があると思うんですけど、それを今、若者にプロデュースしてもらうっていう企画をしていて、今年の11月号、11月1日に、各ご家庭に届く市政代理は、今、その若者が全面プロデュースした一面を今、
楽しみですね。
11月からで楽しみですね。
私は新聞をまだ取っているので、紙状の、入ってきますよ。目を通してるんですけど、楽しみです。
ちょっと11月号だけ、明らかに今月は毛色違うなみたいな感じの雰囲気のものを、ぜひ作っていきたいなって。内容をちょっと話すると、今中で取り上げようとしているのは、あんまり若い方って地域に関心を持ってるっていう意識、地域で活動してるみたいな意識持たれてるのは少ないと思うんですけど、実はすごい活動してる方がいて、その人をバーンと紹介するような内容になっていて、同世代の方の刺激になってほしいっていうところなんですけど、上の世代の人から見て、あ、中原君は今度頑張ってんなって思ってもらえるような内容にしたいなと思ってます。
そうですよね。いいですね。区役所の中でもこうどんどん世代交代ができていくって感じですかね。
世代交代ですね、まさに。若い風が。
そうですね。でもやっぱりベテランの方たちの意見もお伺いしながら、アイデアをいただきながらですよね。
片方になるのは良くない。
そうですよね。
若い方から意見を聞くっていう。
そうですね。
なかなか若い方から意見聞くって今までできなかったので、すごいいい機会です。集まった9人のメンバー。すごいんですよ。みんな頼もしくて、一緒にやるきっかけとなった21歳の大学生の方は、海外旅行をした時に、現地で会った人は自分の地域のことをすごい自慢のように話すのに、自分はそういう話ができないってことにショックを受けて、 すごい街に興味を持って、で中原出身の方なんですけど、今中原区のいい情報を、面白い情報を切り取って、若者向けに発信するっていうブログを始められた方とか、
素晴らしい、
うんうん。あとは、高校3年生の女の子、海外に留学予定だったんですけど、はい、新型コロナウイルスの関係で留学できなくなっちゃって、うんうんうん、その溢れるパワーを地域のために使いたいって言って参加してくれてる子とか、あとはその、起業家の大学院生の方がいらっしゃるんですけど。
起業家の大学院
生。中原区内の居酒屋で飲んでる時に、隣にいた人と、方と意気投合して、君のアイディアいいかな、起業しちゃいなよって言われて起業した。
それもまたご縁ですね。
本当にみんなストーリーがあって、もう、その、街の楽しみ方みたいなのを熟知してる、方々ばっかりなので、その方々とこうしようね、こうしようねみたいな話ってのはすごい楽しくて、本当この場を広げていけたらいいなって思ってるんですね。
いやね、学生の方々って本当にアクティブですごいフットワークが軽い方が ね多いですしね、そしてね何よりも今お話しされている高橋さんの笑顔がもう生き生きとキラキラしていてね、
本当に
そう
生き生きしてた
ね、もう本当に今のお仕事がすごくやりがいがあって楽しいんですよ、そうそうそう、これをね、うん、大きくしていきたいんだっていうね、うん、思いが伝わってまいりました、
ね、はい、20前後で街の良さを発信しようなんて思考回路になります
よ、ね、なかなかね
すごいと思います、それって、うん、さっき海外旅行の方の話をされてたと思うんですけど、はいはいはい、意外と日本の子供たち、子供たちって大人もそうなんですけど、日本のこと知らないで富士山のことも語れなくて浅草のことも語れなくて海外行っちゃうと、はいはい、そのショックやっぱり大きいみたいですよ。
わかります、
海外の方たちって地元を愛してるから自分の自国のものを言えちゃうらしいんですよ、こう自慢げに。でも日本人ってなかなか、
そうなんですよ、
ね、富士山の高さが分かんなかったりとか歴史が分かんなかったりとか、結構それね聞きます。だけどその川崎の中原区のこと知りたいというのはまたまたすごいですよ ね、
いやいや尊敬しますね、
はい、もう偉くなったら雇ってもらおうかなと今準備してるぐらいの楽しい方々。
いいな、私も雇ってもらって、ね、はい、どんどん聞いちゃいましょう、
どんどん聞いていきましょうね。いやすごいね、こうエネルギッシュなお話が聞けたんですけれども、うん、はい、まあそこからね一番楽しいお仕事つながりでちょっと話がそれて話が遡るんですけれども、8月14日土曜日に、あのほら東京オリンピックパラリンピックがあったじゃないですか、
はいはいはいはい、
でこの日東京2020パラリンピック聖火フェスティバルの一環として、で川崎市の、各区でそれぞれ 地域性を生かした採火式が、行われたそうなんですよ、はいはい、そうで中原区でも中原区パラリンピック聖火採火式が行われました、でその映像がね川崎市中原区のホームページに今アップされていて、はい、私も拝見させていただいたんですけれども、この映像実は高橋さんが編集されたとお聞きしました。
はい、
ちょっと、
ねえ、
バレてしまいましたが。
すごいですよね、動画編集までされちゃうっていうのがね。
そうそうそう。この動画編集って、もう、この、採火式が行われたから編集しないとと思って編集したのか、はい、それとも、こう、映像の編集が、こう、趣味とか好きで、いや、このね、素敵な採火式をもう映像にしてみんなに知ってもらおうっていう思いだったのか、どちらですか？
もともと動画編集趣味だっていうのもあるので、もともと採火式企画の段階から動画を、はい、作って公開したいねって思っていたんですけど、もともとのきっかけが、はい、本当は採火式って多くの区民の方にもご参加いただいて、みんなでわーってやりたいっていう思いがあったんですけど、やっぱりコロナウイルスの関係で関係者だけってなってしまって、それがちょっともったいないなって、でこんなことやりましたっていうんだけ、ホームページでお見せしても、ちょっと寂しいなっていうのがあったので、ちょっと皆さん楽しんでいただけるような動画に、動画を作って、それで公開しようっていうような意図で始めたのがきっかけですね。
なるほど。
私もまだ拝見してないので、ちょっと楽しみです。はい、今夜。
ね、
はい、見ます。
川崎市中原区のホームページに上がっておりますよ。
中原区の、YouTube の中原区アカウント。
中原区
の中原区。
はい、
メモメモ。はい、
ね。メモしていただいて。
はい、ゲストが、すごい中村健吾さんも、
はい。
いただきましたし、あと、川崎のスポーツパートナーって言って、 NEC レッドロケットのブレイブサンダーさん、フロンティアーズさんですとか、レッドウェーブさん、スポーツ選手来ていただいたりとか、あと車椅子バスケの選手さんとか、まあ、あのパラリンピックっていうことなので、あの障害者リレーの選手の方とか来ていただいて、7区、どこの区でも開花式をやって、うんうん、で、川崎市全体の開花式っていうのをやったんですけど、はい、正直ゲスト一番中原区が豪華です。
おー、素晴らしい。
これはリスナーの皆さんも見ないと。
必見でございますよ。
はい、って、ちょっと気合い入れたものを作らない
と。なるほどね。
はい、作らせていただきます。
ね、皆さんぜひ、ね、中原区の、はい、YouTube、ね、検索してみてください。はい、そしてね、我らが、パーソナリティのゆうゆうがこの日のね司会を
力今出なかったな
やべえ
司会進行は誰でした
誰でしたか
ゆうゆうさんです
そうなんですよ
一番大事な情報は一番最後に
ゆうゆうが外で
外から外から
ねえ、うん、そうなんですよ、うん、なのでね皆さんぜひ見てみてください、は
い、
余裕も出てますし、
は
い、ね、高橋さんが一生懸命楽しく作った動画でございます、はい、はい、そんなねこう今いろいろお話を聞いて、うん、もう高橋さんからお仕事の域を通り越して、うん、もうこういうことがしたいんだよ、うん、楽しいんだよっていうね、うん、もうワクワクした気持ちがすごく伝わってきま、うん、来ています、
う
ん、
ありがとうございます。
はい、そのねワクワクした好きをね仕事に生かしている高橋さんなんですけれども、うん、区役所のお仕事以外でもあの映像を作ったりとか、うん、デザインの趣味をこう生かしたことをね、はいはい、活動といいますか、うん、趣味をねいろいろされてると思うんですけれども、はい、どういったものが他にはあるんですか。
最近あの地元僕地元墨田区なんですけど、はい、その墨田区であの、ま、子ども食堂とか、うんうん、あとはあの、ま、引きこもりの方の居場所作りとか、うんうん、いろいろやられてる地域活動があるので、はい、その方々をデザインの力であの応援するっていうような、うん、あの活動をしていて、例えばチラシ作ってあげたりだとか、うん、はい、あとはその何かあのプレゼンをしなきゃいけないんですって言った時に、うん、そのプレゼン資料の構成とかアドバイスしたりとか、うん、あのそういう活動をしていて、で、まあ、それはあの地域であのつながりが増えるっていうのもそうなんですよ、うん、デザインの練習になるなっていうふうにやっていて、うん、結構あの中原区役所の仕事の中でもあの、まあ、チラシとかポスター作ったりとかあと資料とか伝わりやすさみたいなところを意識してデザインの趣味をかなり活かせてて、うん、あのそういう意味ではあの好きを仕事に活かせてるっていうのが結構楽しいな
って
な
ってますね。いいですね、
そう自分の好きなことをね、はい、趣味の中でこう、うん、ちょっとブラッシュアップしてそれを仕事に活かせるっていう、うんうんうんね、すごくいいな一連の流れなんじゃないかなって、はい、いやもう本当にキラキラした笑顔がね、
伝わってきて、いやいや仕事してるわけじゃない
そう、そうなんですよね、素敵だと思います。
特になんか街の魅力作りみたいな仕事をしてる僕らは結構得意なことを生かして、うんうんうんうん、面白く仕事やってると結構地域の方が反応してついてきたりして、はい、すごい相乗効果が生まれたりするので、
そうですね、
そういうところをガンガン進めていけたらなっていうのと、うんうんうん、結構そのデザインっていうと結構おしゃれにするみたいなイメージが あるんですけど、そうじゃなくてその同じ資料とかポスターとかでもパッと見た時に伝わりやすくするみたいなところが本質としてあるので、さっきのホームページじゃないですけど見せ方の工夫みたいなところで、あの市民の方とのコミュニケーションというところでも、
はい、
あのそういうデザイン力って区役所職員だからこそ結構必要だなって思う。今中で研修を内部で研修をして講師やらせていただいたり、
うん、そうなんですね、
そんなことをさせていただいてるんです
ね。いや本当にね、本当にもう高橋さんの話聞いてたらもっともっと聞きたくなってきちゃうんですよ。お姉さん時間がどんどんどんどん
早いですね。
早い、いやもう本当にいろいろ聞きたい。
そうね、
延長でお願いします。
延長できましたね
って、はい、ということでね、本当はねもっといろいろね伺いたかったんですけど、
いただきたかったんですけれども、はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、
第2弾
が必要
ね。
そうですね、
はい、
第2弾企画いたしましょう。ぜひぜひぜひ、はい、はい、ではね駆け足となってしまいましたが、はい、本日のゲスト様は、中原区役所地域振興課地域コミュニティ担当あ教科担当からいらっしゃいました、うん、高橋宗志さんでした。たくさんの素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
第2弾ちょっと企画しましょうね、うん、
ね、
はい。 はい、ありがとうございました。さあまたここで一曲お届けいたしましょう。はい、高橋さん、うん、次のリクエスト曲はどんな曲ですか？
はい、ポルノグラフィティの前夜という曲で、さっきのカメレオンレンズの、カップリング曲なんですけど、うん、バイクで北海道を一周した時にずっと聴いてたので、うん、その印象が自分の中ではある、
う
ん、そんな曲です。はい、聴いてください。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日生放送でお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。時には早口で過ぎ進んでいましたが噛んじゃった、あと少しとなってしまいました。はい、はい、ここでいただいているお便りをご紹介いたしましょう。 DJ ケイコお願いします。
はい、はい、ということで、ということでじゃない、秋田県秋田犬さんかな、
秋田犬、
うん、漢字でね、秋田犬さん、うん、間違ってたらごめんなさいね。いただいてます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
スイッチオンファミリーの皆様こんにちは。季節の変わり目、体調など崩されてないでしょうか。十五夜が近づいてきたので、お花屋さんにもススキが並んでいましたということで、今年は満月ということで当日晴れるといいですねということで、ルーさんがね、ルーお姉さんが先ほど満月っていう情報をね流してくださったので、はい、聞いててくださったようです。
ありがとうございます。
さあ次です、匿名希望さんです。はい、メッセージを読んでいただきありがとうございました。今週もお便りメッセージさせていただきます。知事に勧められて聞き始めた小杉スイッチ、今では眠る前の楽しみになっています。アーカイブで聞いてくださったのかな。はい、ということで、お昼過ぎの、時間は仕事で聞けないことが多いのでアーカイブ放送が助かります。コロナ前の 2,3 年前の放送を聞くと賑やかで笑いが尽きない情報量に驚きます。ゲストの方々の決意表明は地域の宝ですね。時々涙ぐみながら聞くこともあります。これからも応援していますので、スタッフの皆さん元気で続けてください。読んでいただきありがとうございましたということですね。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ次です、岡本勝彦さん、お楽しみですということで、ね、いただいても岡本さんですね。はい、ありがとうございます。そして、鈴木沙織さん、このフェイスブックの写真だとゲストさんどんな顔かぼやけてて分かんないわということで、明日見に行っちゃおうかなみたいな感じで先ほどね、鈴木沙織さんこちらにね、高橋さんの顔見に来てましたよ。
そうだったんですね。
はい、ありがとうございます。写真載せたのは DJ 稽古でしゃぼやけててすいませんということで、さあそして、佐藤さんですね、はい、佐藤さん、はい、楽しみですということで、R 佐藤さんといえば
ルノネさん、本日、9月16日、はいはい、なんとお誕生日だそうなんですよ。
ね、いつもね、本当にいつもお便りもくださって、
おめでとうございます。おめでとうございます。
よろしくお願いします。
素敵な一年をお過ごしください。
いらっしゃるんですよ。
そうなんです。見に来てくださ
って、ね。ありがとうございます。さあ、たまちさんですよ。
はい、お願いします。
中原区役所シリーズ第2弾ですね。地域振興課ということは、シロさんなどと一緒に小杉コアパークのイベントとかやっているんでしょうかね、ということでした。うちのプロデューサーのシチューさんでやってるんです
か、ね、やらせていただいて
ます。はい、
ということで、ありがとうございます。このままフロンタレ情報いっちゃいますね。
お願いします、ね。
はい、先日韓国で行われたアジアチャンピオンズ、リーグ戦、リーグラウンド16というものかな、
うん、
はい、16か。韓国のウルサンヒュンダイに90分プラス延長30分合わせて120分で決着坂をつかす PK 戦にまで行ったものの、2-3で敗退という結果でした。応援ありがとうございましたということでね、天皇杯取りに行きますよ。そのリーグ戦で次はアウェー2連戦ということで、2戦目は来週、22日の水曜日、1戦目が今週末18日土曜日だそうです。鹿島アントラーズですね、どちらもネット配信で聞けるそうです。よろしくお願いしますということでした。
はい、ありがとうございます。 DJ 結構ありがとうございます。
ゲスト紹介いきましょう。
はい、はい、本日のゲストは、じゃあお願いします。
はい、中原区役所地域振興課の高橋と申します。
はい、ありがとうございました。さまざまなね、素敵なお仕事、好きをね、仕事にされているキラキラとしたね、お話を伺うことができました。はい、ありがとうございます。
東急スクエアさんとコラボした、サイトの名前を言うの忘れました。
ぜひ教えてください。
この街大好き武蔵小杉、
この街大好き武蔵小杉、
ね、うん、かぶっちゃいました、
ね、失礼いたしました
ということ、ね、本当にあと30分ぐらいかな、今後どんな授業していくかっていうのも聞きたかったんですけど、ちょっとちらっと
チラチラっと
今後どんな事業していくか。
30秒くらいです。
30秒くらいです。はい、わかりました。結構私たちの仕事裁量があって、はい、これっていうものが決まってないで、本当その都度新しい企業の方とか住民の方とかいろんな楽しいコラボをして、はい、住民の方へお届けするっていうようなことをやっていきますので、うん、楽しみにしていただければと思います。
はい、はい、これからのね企画事業楽しみです ね、 ね
楽しみです本当に。
はい、ありがとうございました、ね。はい、本日は中原区役所地域振興課高橋壮さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
来週も来ます。
はい、来週もお待ちしておりますよ。
そんなこと言ったっていいの
かしら。
第2弾はいつか別の日でした。
ねえ、別の日でした。はい、はい、そしてここまでのお相手は私子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんと、
はい、小杉のマドンナ DJ 恵子こと笹田恵子でした。
はい、そしてこの番組は各社の提供でお送りいたしました。はい、はい、今日もね駆け足で進んでまいりました ね、 ね、
本当ですよ。もうね、噛まないのに、あ、噛まないじゃ、噛みかみでも、ね、まあ、できましたよ、
この前 ね、 ね、できましたね。そう、さっきのお便りでもね、いろんな情報量があって、ためになりますって嬉しいお言葉ね、くださいました。ありがとうございます。さあ、最後にね、みんなでさようならと言って、この番組終わりにしたいんですけれども、はい、高橋さん、最後にさようなら。はい、発声大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？鍛えてきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では皆様、うん、本日も聞いてくださりありがとうございました。では行きますよ、せーの、
さようなら。